そこそこ再三しつこく言っておりますが、映画、働く細胞、12月13日公開なんですけれども、神経伝達物質、ニューロンの役で、DJ KOOさんが出演されるそうです。がぜん、見に行きたい。10月27日更新 DY のパルベライズビート第787回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。 DJ KOOさんって俳優業はあるんですか？ちょっとその辺存じないんですけど、僕が知る限り初なんですけど、ね、まあ俳優、俳優だよね。俳優でいいんですよね。うん。なんとなんと、ニューロンだそうですよ。ファンキーなニューロンっぽいですね。なんかね、めちゃくちゃ楽しみじゃないですか、これ。ね、最初は、僕はね、芦田愛菜ちゃんと、ね、阿部サダヲさんがさ、久しぶりに親子で共演するっていうね、もう丸もじゃんっていうとこから始まったんですけども、キャストがどんどん公開されていく中でですね、これちょっと見たいですね。DJ KOOさん、Easy to Kemiak! ね、もう Easy to Kemiak なくなっちゃいましたけどね、はい。ね、今、筋肉んですけどね。はい。あとね、年末、見たい映画が、まあ、いろいろとあるんですけども、ドクター X、まあ、映画化。で、まあ、ずっとね、ドラマの頃からさ、今回で終わりです、今回で終わりですって言って、終わる終わる詐欺をやっているドクター X ですけども、今度こそファイナルですっていう、お話で、もともと僕ドクター X 好きなので、まあね、残念ながら西田敏行さんがね、お亡くなりになられてしまって、まあその法に接したゆえっていうことではなくて、そもそも見たいなと思っていたんですけども、ね、残念ながらこう、まあ遺作という形になってしまったんでしょうか。ね、なので、まあ、この2本、働く細胞とドクター X、ね、大門未知子の勇姿を見に行きたいなと思っている秋の夜更けでございます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか？ということで、パルベライズビート今週も楽しくお届けしていけるかな？最後までよろしく！
平成の落とし物、見つけた！夏色の恋、キラキラ。ほんのり山津っぱい恋の記憶、皆様にはありますか？ DY フィーチャリング夏木かりん、夏色の恋。各種デジタルミュージックストアおよびサブスクリプションサービスより販売配信中。神様、今年の
はい、パルベライズビートをお届けしております。今週、図書館をね、やろうと予定してたんですけど、ま、ちょっと予定を、すいません、変えさせていただいて、私事ではありますけれども、ま、半年ぐらい前かな、この番組でね、メソメソ配信をしまして、その時、嘘会じゃなくてね、嘘会の後、一回、メソメソ配信やってるんですけど、その後のお話になります。で、X とかね、ご覧になってる方はもう、ああ、あの話かと、思ってくださってる方もいると思いますけど、まあ、事情がわからない方のために、まあ、注意事項というか、今からお話しする内容は、決して明るいものではないので、 まあ、嫌だなと思ったら、忖度してください。うん。ブラウザバックするなり、ポッドキャストアプリから消すなり。もう今日その話しかしないです。なので、よろしくお願いします。ということで、その、メソメソ配信で何の話をしたかというと、熊本の親戚の、まあ、いとこおばにあたる人がですね、連絡が来まして、具合が悪いと。多分乳がんだと。いう、連絡が来ました。で、まあ、それを受けてですね、なんかね、とても嫌な予感がしたんですよ。なんか、この人一年後にはここにいないんじゃないかなっていう気がして、なんかね、こういろんなことが思い返されちゃってね、こう祖母が亡くなった時もそうだし、母ちゃんが死んだ時もそうだし、なんか、うん。で、とにかく死なないでねって、何やっても治してって言ったんですけど、まあ、バカやね、大輔は。人間はそう簡単にしないよっていうお返事が来て。いや、でも、そう言ってた人が一年後にいない世界を僕は知ってるからっていうお返事をね、したりして。で、なんか、こういうのってさ、当たってほしくないですけど、当たっちゃうんだよね。それから約半年経ちまして、先日10月22日、天国に旅立ちました。いや、なんか、当たってほしくない予感ほど当たるんですよね。だからとても悲しいし、悔しいし。まあ、半年前にも言ったと思いますけど、なんで俺じゃないんだと。いう気持ちもあるし。ついね、3週間、4週間前ぐらいにね、LINE でやり取りをしていて、結局それが最後になっちゃったんですけど、その時はね、なんか元気そうだったんですよね。で、具合どうなのって聞いたら、まあ、食欲がね、ちょっと落ちてきてるけど、まあ、大丈夫よ、なんて言ってくれてたんですけど、まさかね、こんなことになるとは。で、19日の土曜日に、その、おばのね、LINE を使って、はとこが連絡をくれて、まあ、夜6時ぐらいでしたけど、大ちゃん元気って、久しぶりやねって、今朝母が、救急搬送されましたと。まあ、そういう内容でした。で、そのハトコとはインスタで僕繋がってたんで、まあ、LINE もね、そう、しょっちゅうね、まあ、いくら親の LINE とはいえ、見れないだろうなと思って、とにかく、どうにかして連絡取らなきゃと思って、そのインスタの DM、初めて使ったわ、インスタの DM。から、LINE、ありがとうね。で、どうなのって聞いたら、まあ、多分、まあ、俺の見立てだけど、そう長くは生きられないんじゃないかなっていう、メッセージが来てですね。で、いや、つい、何週間前に LINE でやり取りしてるけど、なんでこうなったって思って、まあ、立ち入ったことと知りながらですね。そもそも、お母さんの病気って何だったの？ 俺は乳がんって聞いてるけど、何だったって聞いたら、まあ、原発層は乳がんだと。ただ、もう見つかった時には全身に転移が広がってて、もう手の施しようがなくて、なんとか抗がん剤で叩いてたんだけど、そのうち副作用で食欲もなくなって、で、まあ、貧血にもなって、点滴、まあ、輸液と、あと、ね、輸血もたくさんしたんだけど、もう持ちそうにないっていうことでしたね。うん、それで、まあね、あんまりこう、ね、ただでさえ大変な時だからさ、あんまり毎日ね、お母さん今日はどうって、うん、聞くのも、酷かなと思って。まあ、僕も辛かったですけどね。うん。そしたら、水曜日、23日になって、はとこがね、4人いるんですよ。4人お子さんがいて、で、三男から、また、その、お母さんの携帯経由で、LINE ね、来て、まあ、昨晩、息を引き取りました。今までありがとうございましたっていう丁寧なね、LINE が来て。で、仕事終わりにさ、まあ、それを、見て、で、ちょうどね、心療内科に、その後行かなきゃいけなかったんですけど、で、昼飯食ってて、昼飯食いながらその LINE をね、確認して、まあ、その月曜日が山だっていうふうに、まあ、聞いてたから、うん、まあ、来るべき時が来ちゃったねっていう感じではありましたね。で、なんかやっぱ、その、覚悟はしなきゃなっていうのはなんかあったんですけど、やっぱそばにいないっていうのももちろんそうだし、なんか未だにこう、信じられないですね。信じたくないっていうのもあるけど、うん、なんか、亡くなったって聞いても、いまいちこう、ね、何回も言うけど、3週間とかぐらい前に、やりとりしてっからね。うん。だから、もう本当になんか、嘘であってほしいって思うし、まあでも本当なんだよなって。うん。で、木曜、水曜日がね、お通夜で。で、木曜日がお葬式で。ね、正直なところ、ね、とても可愛がってくれた人だったので、お葬式駆けつけたかったんですけど、まあ、ね、そういうわけにもいかなくて、本当に申し訳なくて、ごめんなーって。で、はとこはね、うん、もう大人なんだけんさ、そんなこと気にせんでいいよって。うん、お母さんもその辺は分かっとるからって言ってくれたけど、うん、なんか、辛かったですね。だからせめて、さ、せめて何かできないかなと思って、そのはとこに、まあお葬式の日の朝ね、すげえ大変な中、申し訳ないんだけど、なんか、メモ用紙とか、ほんのちょっとした紙の切れ端とかで構わないから、お母さんに手紙を書いてほしいと。で、ね、まあ今まで世話になったねっていうことと、あと、さあって、人間はそう簡単に死なないんじゃなかったの？いつか、僕も そっちに行く時が来ると思うけど、行ったら小一時間問い詰めるからね。って。まあでも、今は、とりあえず、お疲れ様。苦しかったね。病気苦しかったね。まあ、あっちには、うちの母ちゃんとか、うん。まあ、おじとかばあさんとかいるし、まあ、見守ってってちょうだいって、うん、いうのを書いてですね。で、僕の名前と、あと、娘の名前を書いてもらいました。一番の心残りは娘に会ってもらえなかったことですね。うん、本当に情に熱い人で、本当あらゆるシーンでね、うちの家を気にかけてくれる人でした。特に僕のことはね、まあもちろんその障害があるとかそういうのもあったと思うんですけど、まあ、そうね、おじが亡くなった時も、おじが亡くなった時は来てくれたんだっけ？そうだ、来てくれたんだ。で、もうおじが亡くなって10年だからね。うん。だからそれ考えると、最後に会ったの10年前なんですよね。で、その時もさ、気さくに、いつもの感じで、よう、大輔来とったんね、っていう感じで。うん。ねえ、元気しとるね、って。仕事やっとるんね、っていう感じで話した気がします。うん。で、それが結果的にまあ、実際に会った最後になったんですけど、まあ、そういうのもあったし、立て続けにね、3ヶ月後には母ちゃん死んでるから、で、その時はどうしても来れなくて、でも電話がかかってきて、うん、で、まあ、僕は取れなかったんですけど、祖母が、応対して、ね、おばあん大丈夫ね、って、うん、いう電話をくれてね、で、うん、あんたも、ね、そんなこと気にせんでいいからね、って、祖母も、言ってて、うん。まあ、ね、子供に先立たれて、しんどいと思うけど、みたいな話をしたみたいです。うん。ね、そういう人なんですよ。で、祖母が死んで、僕が生まれて初めての一人暮らしを、した時にも、真っ先に電話くれて、いや、お前が一番辛かったね。ねえ、ばあさん死んでね、一人で今暮らしとるって聞いて、心配で電話かけたけど、どうね、気落ちしとらんねって、うん、いう電話くれて、で、まあそんなんでですね、唯一、接点があった親戚だったので、まあ、もちろんその後もね、ちょこちょこ連絡をくれていて、まあ、仕事とかの絡みでさ、電話が取れない時間もあったりしたんですけど、LINE でね、やり取りをしていて、で、まあ、元嫁とお付き合いしていく中で、俺さ、結婚することになったっていう話をしたのも、そのいとこおばだったし、で、俺、子供できたわっていう連絡したのもおばだったし、うん、で、ちっちゃい時から知ってる人だからさ、僕を。うん。だから、ねえ、あんなに赤ちゃんだった大輔がパパかって、うん。言ってくれてね。うん。 なんか感慨深いねなんて話をしていて、で、まあ、娘の写真をね、生まれたての写真を送ったりとかして、うん、で、あー抱っこしたいねーって言ってくれてたし、うん、なんかうちの祖母の名前、ひさこって言うんですけど、なんかひさこばんが帰ってきたみたいだね。それぐらいひさこばんを赤ちゃんにしたみたいな顔しとるよって言ってくれて、なんか、うん、それも思い出として残ってますね。で、一番、いとこおばに言われて、まあ嬉しかったというか、うん、やっぱ、ね、僕父親を知らないからさ。で、まあ父親ってどういうものなんだろうねっていう、こう、不安もあったし、もちろんね、生まれて初めて育児をするわけですけど、俺、ね、父親やれっかでっていう、まあ、ことを言ったわけですよ。そしたら、おばが、何を言っとる、大輔。あんたはすごいことをしたんだよ。ね。お母さんやばあちゃんから受け継いだ命のバトンを娘に渡したんだよ。あんたはそれだけですごいことをやったんだから。胸張りなさい。うん。だから命のバトンっていう、ね、なんか、こう、よく聞くワードではあるけど、なんか説得力があったね。だから、おばだから言えた言葉だかもしれないですよね。うん。おばじゃなかったら、そんな言葉は出てこなかったかもしれない。わかんないけどね。で、やっぱ、そうやって、唯一つながってる親戚から、そうやってこう、励ましてもらえたこと。うん。胸張りなさいって。それはね、僕の中では宝物だし、今は、娘とは一緒に暮らしてないですけど、胸に刻んでね、絶対僕はこれ死ぬまで忘れないだろうなと思っています。で、まあ、離婚、ね、残念ながらしてしまったんですけど、その時もね、連絡を取って、ごめん、俺失敗したわって、うん。でもどこまでも前向きな言葉をくれる人でしたね。まあ、おばもね、一回離婚経験してるから。まあ、長い人生いろいろあるよって、うん、いう感じで。でもやっぱ、今回ね、そんなおばが言っちゃってさ、うん、まあ、さっきも言いましたけど、娘には会って欲しかったな。なんか、こう、抱っこして欲しかったし。ねえ、それを、唯一できる人だったからね。ね、母ちゃんもばあさんも先に死んじゃったからさ。で、ね、可能性、っていう意味ですけど、娘を抱っこして、名前も呼んでもらって、で、なんか、あんたもパパなんだけんしっかりせないかんよっていう言葉の一つもね、多分言ってくれたんじゃないかなって思いますけど、こう動く写真じゃなくてさ、実際に動く娘を ね、目の前で動く娘を見て欲しかったですね。だからすげえやっぱ悔しい。で、なんか、まあ、イフストーリーですけど、もし、今も、夫婦やってたとして、どういう世界観だったのかなっていうのを、まあ考えたりもしてね。なんか、こう、おばが既得だっていう、話を、まあ、元嫁にしたときにどういう反応を示してくれるか。まあ、もし、出会った頃の嫁のまんまスライドしてここまで来てたら、そうだね。大ちゃん行こう。うん、って言ってくれたかな。いう気がしますね。うん。何言ってんの？行くよって。みんなで行くよ。仕事とか休めばいいじゃん。子猫にも学校休ませるし、行くよ。今逃したらないんだよって。うん。言ってくれたんじゃないかなって。うん。なんか、そんなことも考えたりしました。はい。まあね、どちらが本当の彼女だったのかは、まあわかりませんけれども、うん、本当に、本当にね、娘に会ってもらえなかったのは、とても心残りで、うん、なんだろうね、やっぱこう、赤ちゃんの時から知られてる、からさ、いろんな僕を知ってるわけですよ。ね。その、お目目が見えないっていうことが分かって、うろたえるうちの家族のことも知ってるはずだし。ね。まあ、片目つぶされて、ね、あるいはこう両目ともギガになって、ちゃった時の僕も知ってるし、うん、小学校の時も知ってるし、なんだろうな、なんか姉貴みたいな人でしたね。僕兄弟いなかったんで、こう年のちょっと離れた姉貴みたいな人だった。あのクレヨンしんちゃんを見てる方は。ご存知ですかね。最近出てんのかな。あの高山みなみさんがさ声を当ててるおけいさんっていう人いるでしょ。ミサエのね、あの幼馴染というか同級のね人がいるじゃない。もうあのまんまなんですよ。よう、しんのすけーっつって出てくるじゃない。あんなあのまんまの感じで、おう大すけーって元気しとったねーって言って。現れる人だったので、久しぶりやねーって、仕事どうねーみたいな。なんか、うん、僕が知る限り若かったね。なんか、その、見た目はわかんないですけど、その最後に LINE とかで喋った時も、姉貴は姉貴のまんまだったね。なんかこの人年取らないのって思うぐらい、うん、ね、そうでね、まあ実はですね、今回こうやって亡くなるまでちゃんとした年齢を実は知らなくて、なんかこう改めて聞くことでもないじゃない、わざわざね、姉貴今いくつなのとか聞いたこと、まあ姉貴とは呼んでなかったですけど、うん、いくつなんだろうって で、その、祖母とかさ、母ちゃんとかが集まった時に、思い出話をするけど、まあ、おじとか母ちゃんとかともさ、仲良しだったみたいだから、まあ、大体こう、間ぐらいの年齢なのかなーって、うん、思ってたんですけど、まあ、改めて聞いてみたんですよ。はとこにね。お母さんいくつだった？って聞いたら、60って。60は早いよね。まあ、早いっすね。だから、なんか、ほんと残念だな。でもなんか、すごい僕、物心ついた頃から、なんかイメージとしては変わってない気がしていて、物心ついた時には20歳とか21ぐらいだったと思うんですけど、それぐらいからなんか変わってない感じがしてて、ね。あ、年取ったねーっていう、のもなかったしね。いや、なんか、かっこいい姉貴でしたね。おう、大輔ーって、なんかもうそれが聞けないんだなーって思うと残念だし、で、おう、大輔ーだけじゃなくて娘の名前もね呼んで欲しかったね、名前褒めてくれたんだよ、いい名前やねーって、まあ、名前考えたの元嫁なんですけどね。ただ、なんか、そういうとこすごいなって思うんですよ。なんか、何も言わせない説得力を僕は、その、元嫁から発せられた一言、こう、名前さ、何々にしようと思うんだけど、って言われて、もうなんかもう、普通だったらさ、もうちょっとね、話し合うとかさ、どうしようね、あ、なんかこう、画数とかいろいろ見たりするんでしょ？こう、ね、なんか、これは画数が悪いとか、なんかいろいろあったりするんだろうけど、ね、話し合い。いや、もっとなんかいい名前ないの？とかさ、いや、俺は違うと思うな、とか。でも、なんかね、ストンって落ちたの。それがすごい不思議で、あ、いいねって。別にこう合わせたとかそんなんじゃ全然ないんですよ。すごいいい名前じゃんって。ね、そんな名前も褒めてもらえたからね。まあ、ね、元嫁におかれましては、なんか、いい気分はしないかもしれませんけれども、棺にね、おかんに、僕と、娘の名前を入れさせてもらいました。まあ、だから、見守っててもらえると、嬉しいなと思います。残念だな、本当に。悔しいな。なんか、もう聞けないんだよね。おー、大輔って。なんか、たまにさ、ごめんね、ちょっと泣いちゃう。油断すると泣いちゃうけど、たまに、夢とかで、呼びかけてもらえると、嬉しい、すね。はい。なんか夢でいいからさ、おー、大輔ってまた言ってくださいね。はい。で、まああんまりちょっとね、締めっぽい話もねばっかりもあれなんで、まあちょっと思い出話でもしましょうか。姉貴との思い出話。 まあ僕がね、5歳か6歳の頃なんですよ。で、まあよくね、親戚熊本のお家に遊びにね、行ってたわけ。夏休みとかね、使って。で、まあ、今、カドリードミニオンっていう名前になってますけど、熊牧場とか寄ったりさ、しながら。で、熊本のね、矢部っていうところなんですね。だから結構な田舎なんですよ。おトイレも、いわゆるボットン便所だったりとか、したお家で、まあ今そのお家じゃないんですけどね。うん、で、まあそこでさ、まあ、大人たちは飲むじゃないですか。で、大輔私が見とくからさ、おばんたちは飲んどきなよっていう感じで、で、僕がその姉貴と一緒に、ね、家帰って、まあ、テレビ見たりとか、で、まあそういう相手をね、してくれてたんですよ。ちょっとしたこう遊び相手というか。で、まあ大輔幼稚園どうねみたいな、そんな話とかね、うん、しながらやってたんですけど、まあある時ね、その当時、僕が5歳、6歳の頃って、禁煙パイポという商品が爆発的に流行ったんですね。もう懐かしい人は懐かしいでしょ？私はこれでタバコをやめましたっていう CM。ね。今もあるんですかね、禁煙パイポって。要するに、禁煙するために、口寂しい人が吸うやつですね。はい。で、CM がやっぱ強烈だったからさ、当時。それで、なんかテレビ見てて流れたんでしょうね。で、そのタイミングだと思うんですけど、姉貴さ、禁煙パイポって持ってる？って聞いてみたんですよ。うん。なんか大人はみんな持ってるみたいなイメージが勝手にあって、そしたらね、持ってたの。ああ、持ってるよ、つって。嘘、見して見して、つって。子供ながらのその無垢な好奇心で見せてもらったら、なんか本当にこうタバコというかプラスチックにしたタバコがなんかボールペンみたいになってるみたいな、そんな感じのものでした。そんなイメージ。うん。で、へーって、これが禁煙パイポなんだ。そうだよ。って、どっから吸うのって聞いて、こっちのところから吸うんだよって言われて、って、僕吸っちゃったんですよ。何の疑いもなく、吸ったんですよ。6歳ぐらいにして。はい。初禁煙パイプ。で、ま、姉貴も驚くわけよ。あんた吸ったの？って。うん、吸った。バカやねえ、あんた！って。で、すぐ取り上げられましたけど。なんだろう。子供ってさ、特にこう、5歳、6歳ぐらいとかだと、なんか自分が想定してないことを、というか、突拍子もないことが起きると、泣くじゃん。うわーってなりそうなもんじゃん。でも僕ならなかったんですよね、禁煙パイプでは。なんかね、なんかクラーってして、魂が抜けるみたいな。そんな感覚？うん。なんとも言えないなんか不思議な感覚がありましたね。うん。 で、姉貴も慌てたんでしょうね。これはとんでもないことをしてしまったっつって。うん。で、すぐ取り上げられて、大丈夫って言われて、うん、大丈夫。なんかふわふわする。うん、いや、あの、禁煙パイプ事件。だってさ、大人がさ、すげえ、あの、CM でさ、スパーってさ、気持ちよさそうに吸うじゃん。だから、さぞ、なんか、そんなになんか、美味しいものなのかって、子供はさ、美味しいか美味しくないかって判断するとこあるでしょ？気持ちいいか気持ちよくないかとかじゃなくてさ、美味しいか美味しくないか。うん。だからなんか、さぞ美味しいんだろうなと思って、吸ってみたら。なんか、ほんとなんか、強い発火を、食らったみたいな感じかな。それが近いのかな。うん、なんか、そんなことがありましたね。うん、もう時効だからいいよね。もう40年ぐらい前の話だからさ。うん、ね、姉貴が6歳に禁煙パイプを吸わせたとか言って怒んないであげてね。天国の母ちゃんたち。吸わせたんじゃないから。俺が自分の意志で吸っただけだから。そんなこともありました。はい。で、まあ、その時も、お付き合いしてるお相手がいて、で、その人とね、ご結婚されて、結婚式もね、なんか、良かったね。うん。で、なんか、僕もいつか、ああいう、ね、姉貴みたいな、嫁さんもらうのかななんて、思ってて、結婚式すんのかな、結婚式するんだったら来てほしいな、とか、思ったり、してましたね。子供心に。まあ、結局、結婚式はしなかったし。で、その後ね、さっきから話に出てきてますけど、鳩子の長男が生まれて、それこそ俺赤ちゃんの時から知ってます。9つ違うんで。うん。なんか、あんたたち兄弟みたいだねって言われながら育ちましたね。うん。本当に仲良しでしたね。なんか、一緒に、ね、いろいろ遊んだりとかもしたし、おもちゃで遊んだりとか、ゲームもやったな。うん。メガドラとか持ってって。あと、そうだね。一緒にこう、大人なビデオを見るとか、そんなこともして育って。そんなハトコともね、本当にしばらく会ってないので、まあ、今回ね、こういうことがあって、まあ、お葬式行けなかったし、もう、お線香ぐらいはね、あげさせてもらいたいなと思っていて、まあ、四十九日がね、終わったぐらいのタイミング、ちょっと落ち着いたら、まあ、多分年明けぐらいになると思うんですけども、早々にね、熊本行くわ、つって、約束をしたので、うん。本当？つって。で、まあ、お母さんの思い出話でもしながらさ、二人で飲もうよって。もう、二人とも酒飲める年齢だからね。うん。だから、まあ、僕そんなお酒強くないですけど、まあ、一応健杯ですよね。うん。まあ、みんなで飲もうよ、つって、言っているので。じゃあ、お互いそれまで元気でおろうね、って。うん。いう話をしたんですけどね。なので、まあ、ちょっと、もうちょっとしてね、ちょっと落ち着いたら、熊本行ってこようと思います。はい。ということで、じゃあ、まあ今日、パルベライズビート本当にこれだけで申し訳ないんですけど、最後に、そう、ね、 最後の LINE のやり取りをしたときに、まあ、今から仕事ねっていう LINE だったんですけど、しっかり稼いどいでって、いう LINE が来たんですよ。で、まあ、なんて言うんだし、なんて言うんですよね、その、わかった。頑張ってくるねって。で、ちなみに、これでも稼いでるから、まあ、もし、ね、なんか暇持て余してるんだったら聞いてよ、みたいな感じでさ、夏色の恋を、リンクを送ったんですよ。で、聞いてもらえた。うん。で、やっぱ、大輔はちっちゃい時から音楽のセンスあったもんね。すごいね。こういうのが今作れることになったんやね。っていうのね。どこまでも褒めてくれる人でしたね。何やっても褒めてくれる人だった。うん。だから、なんかこう最後に聞いてもらえてよかったのかなって思っています。そんな、姉貴にね、この曲を、送りたいと思います。聞いてください。夏色の恋のカップリングですね。DY フィーチャリング夏木かりんで言えなかったありがとう。
Thank you.
ありがとう。
お送りした曲は、DI フィーチャリング夏木かりんで、言えなかった、ありがとう、でした。ゆみちゃん、お疲れ。どうもありがとうね、今まで。バイバイ。DY のパルベライズビート。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたかな？頑張った。今日は泣いてない。ちょっと泣いたけど。はい、ごめんなさいね。私事で、まあ、DY のパルベライズビートという冠はついていますが、あんまりこう、なんか、こういう話ってするもんじゃないのかもしれないですけど、まあ、許してください。はい。ということで、パルベライズビートでは皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して、一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。メッセージテーマ、もうちょっといこうか。マイブーム。ね。はい。皆さんのマイブーム、教えていただければと思います。各種方法で送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com parabi@momo-mail.com X をされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ parabi をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。はい。それから、僕 DY、いろいろ音楽活動をやっておりまして、シングルとかアルバムとかいろいろ出ております。詳しくは、番組の記事ページにすべてリンクを貼っておりますので、そちらから聞いてみてください。興味がある方よろしくお願いします。そして、ポッドキャストもやってます。口コミファーム音畑、31日に最新回更新予定です。こちらもよろしくお願いします。そして YouTube 白八千チャンネル更新してます。ちょっと最近立て続けにトントントンと、アップしてるんですけど、まずね、夏木かりんで、森高千里さんの風に吹かれてをカバーしました。まあ、原曲に、忠実ながらもちょっと DIY テイストも入っている感じになっております。よかったら聞いてください。そして、先週、アップしたんですけども、僕アレンジのドラえもんの歌、これこの間のね栄のタケノコで披露したバージョンなんですが、それをまあ新たにスタジオレコーディングしまして、これがね結構好評でもうなんと100再生突破してる。ありがとうございます。やっぱさすがドラえもんですね。素晴らしいねコンテンツだと思いますし、実は大山信代さんの声が入っている。ね。よしやしは別にして。なので、ひょっとしたら怒られるかもしれませんが、消される前に聞いてください。って感じかな。はい。ということで、今週のパルベライズビートおしまいです。来週は、まあ、今週の代わりといってはなんですけども、図書館やろうかなと思って、出ます。よろしくお願いします。あ、パルベライズビート、お誕生日が近いのね。そうね。何周年？いくつになるの？うちの番組はいくつになるの？17歳だ。17周年。まあだけど、いいや、図書館やろう。はい、ということで、次回もお楽しみにしててください。次回は何日なんですか？3日か。誕生日イブだ。誕生日イブ。はい。楽しみにしててください。パルベライズビート、ここまでの相手は私 DY でした。それではまた次回。 元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバーイ。